説教試練の先に増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝ご一緒に礼拝の時を持つことができますことを心から主に感謝をいたします。すぐる2月17日に灰の水曜日といいまして、アッシュウェンズデーですね、イエス・キリストの受難を覚える受難節に入りました。レントに入りました。これから6回の主日にわたって私たちは十字架へと向かわれるイエス・キリストの姿を思い浮かべながら、この受難節の時を過ごさせていただきたいと思っております。受難節ですけれども、しかし日曜日、主の日は主と共にある日なので、私たちにとっては喜びの日です。ですからこの主の日はむしろ晴れやかな思いを持って、私たちの思いを神の方へと向けていきたいと願っています。この40日を自ら断食したり苦行したりして、イエスの受難を覚えるということを代々のキリスト者たちは行ってまいりましたけれども、主の日、日曜日は復活を喜ぶ礼拝の日なので、断食や苦行の期間には入れなかった。その思いを持って私たちはこの主の日を共に祝いたいと願っています。受難節の一番最初に私たちがまず出会うのは試練、誘惑ということです。とても不思議な思いがするのですけれども、マタイによる福音書を読んでおりますと、3章の最後のところでイエス・キリストはバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネと呼ばれている人が洗礼を受ける、洗礼を受けた時に神様の力、霊がそこに臨んだ、そしてあなたは私の愛する子、私のかなうものという天からの声を聞いた、あるんですね。いい場面です。その後イエス様はこれから救い主として人々と共に活動するために出かけられていく、さあこれからというその時にまず向かわせられたのが荒れ野だったということなんです。ここにちょっとその勢いがですね、こう洗礼受けたりそういう時にこう私たちやっぱり勢いとタイミングっていうものがあるんですよ。やっぱりこうダーッといって、そしてよし、その時に向かった先が人々の周りに行って、そしていやー皆さん、神様の恵みと祝福があなた方に豊かにありますようにって、その勢いでバーッといったのかっていうと、そうじゃなかった。向かわせられた先はなんと荒れ野、しかも皆と一緒というのではなくて一人孤独の場へ、イエスはしかもこの聖霊によってと聖書には書いてある。洗礼を受けた時と同じその神様の力がイエスを向かわせたのが荒れ野だった。荒れ野というのは人々の交わりから断たれた場所、神様の本当に救いがあるいは守りがここにはあるんだろうか、そういう試練の場というふうに聖書では受け止められている。そういう場へと追いやられている。あれって思うんですね。なんでだろう、祝福を受けてあなたは私の愛する子って言われて意気揚々と出かけていく先っていうのはもうちょっと違うんじゃないか、人々があふれ返っていて、そしてよく来たね、そういう場なんじゃないか。そうではない、荒れ野で試される。しかもそれは神様がそこに働いておられて、その場へと導かれていったと聖書は書いているんです。菅敦子さんとおっしゃる日本の随筆家、イタリア文学者がおられます。この方は20代後半から30代が終わるまでイタリアで過ごされて、そして50代以降イタリア文学の翻訳者、あるいは エッセイストとして活動をされた方です。非常に優れた随筆を残しておられます。私も本当にこの菅敦子さんの著作から多くのことを汲み取らせていただいています。彼女は18歳の時にカトリックの洗礼を受けられて、ある時期には聖職者となることも考えられた、そういう時期がありました。カトリックには信徒使徒職といって、聖職者にはならないけれども、一信徒として現代の使徒として生きようとする、そういうあり方があるのだそうですけれども、菅敦子さんはあるどんぐりのたわごとという書物の中でこう書いておられるのです。言葉で祈れなくとも、頭で祈れなくとも、生きることによって祈れるとバイアーム氏は言っておられます。愛したいと願って生きること、それ自体が立派な祈りなのだ。何か特別なことをするということではなくて、むしろ頭でも心でも祈れない、そういう時に愛したいと願って生きる、そのことそのものが祈りなのだ、そういう思いを持ってこの方は自分の人生というものを歩んでいかれた。1960年代にイタリア・ミラノを拠点にコルシア書店という書店がありました。これはカトリックが1960年代大きな改革を行っていくのですけれども、1962年第二バチカン公会議という非常に大きな改革を行っていきます。それまではラテン語だけでミサが行われていた、礼拝が行われていたのを自国語で聖書を読み賛美を歌う、そして聖職者たちも必ずしもいわゆるガウンなどを着ないで普通の服装で人々の間に入っていく、そうやって大きな改革を行っていたんですね。その改革の前夜、教会が本来開かれているべき扉を自ら閉めてしまっているのではないか、教会の中に入ってこれる人を自ら選んでしまっているのではないか、社会の中に孤立やあるいは疎外、自分は招かれざるものだという思いですね、そういうものをむしろ教会が植え付けているのではないか、そう考えてこのコルシア書店の人々は文章を出版し販売していた。その一員として彼女はミラノで活動していました。コルシア書店の仲間たちというエッセイがその中から生み出されたわけですけれども、その中で菅敦子さんはこう語っておられるんです。コルシア書店をめぐって私たちはともするとそれを自分たちが求めている世界そのものであるかのようにあれこれと理想を思い描いた。それぞれの心の中にある書店が微妙に違っているのを若い私たちは無視して一途に前進しようとした。その相違が人間の誰もが究極において生きなければならない孤独と隣り合わせで、人をそれぞれ自分自身の孤独を確立しない限り人生は始まらないということを少なくとも私は長いこと理解できないでいた。若い日に思い描いたコルシア書店を徐々に失うことによって私たちは少しずつ孤独がかつて私たちを恐れさせたようなあれのでないことを知ったように思う、そう書いておられる。改革を行っていく、自分たちがやっていることが社会に大きな波紋を投げかけていく、情熱があり理想がある、でもそこにはお互いのうちに少しずつではあるけれども理解の違いがあるわけですね。そしてそういうものを実は見つめていくのは一人一人が自分の孤独、自分自身で本当に必要なものは何なのかということを考えていく、その時間、そうした時を持たなければ行っていくことはできない。実はその理想の場を徐々に失ったことによって彼女はそのことに気づいていく。そして決して孤独というのは あれのというようなものではなかったと彼女は語るのです。イエスがこれから使命を持ってその務めに就こうとされた最初にあれのに赴かされたということを大きな必然だと思います。なくてはならないことだった。なぜでしょう。人々はそれぞれ理想を持っている、理想を描いています。救い主にはこうあってほしい、自分たちにもし救いが与えられるならばこういう姿であってほしい、大きな願いというものを持っている。その前に荒れ野に赴き、孤独の中で自分に与えられたものと向き合う、それが荒れ野での誘惑試練の時だったのだと思います。誘惑を受けると訳されている言葉は試されるという言葉にもなる言葉なんです。試練という言葉とも関係します。私たちの人生にも試練の時がある、聖書はそう私たちに告げています。その期間はイエス・キリストにとって40日間だったと記されています。この40日というのは何を数えたら1日2日3日4日って数えたら40日だったっていう、そういう、こう物理的な数ではないんですね。聖書の中ではこの40という数がいわば試練の期間、旧約聖書の中で荒れ野を放浪したイスラエルの人々が過ごした期間も40年間でした。40という試練の期間、逆に言うと試練には終わりがある。その期間が終わると試練というものの中、その先を行く、聖書はまたそれを伝えているのだと思います。ではイエス・キリストはこの荒れ野で試練の期間、どのような誘惑試練を受けられたのだろうか。イエスはこの時40日間断食をされた、あります。断食ご経験ありますか。今健康療法にもこれ採用されてるんですね。で食を絶ってみることによってデトックスっていうね、そういう効果があるとも言われております。私は新学生時代に受難節にこう、全ての断食はできませんけれども、1日とか2日とか断食という経験をしたことがございます。そういうふうな形でイエス・キリストが苦しみを受けられたということを自分自身も経験する、そのことによってただ自分の経験ということではなくて、目を苦しんでいる他者へ向けようというのがこの断食の経験でもあるのだと思う。40日昼も夜も食べないという生活をイエスはここでされました。そしてその後にイエスが誘惑を受けたのはサタンからだった、悪魔からだったとこう書かれているわけですね。悪魔というのは聖書の中では人格的に表現されていますけれども、私たちが何か思い描くような特別なそういう姿を持っているわけではありません。もっと言うならば悪魔というのは神から引き離そうとする力のことを聖書では悪魔という表現をとっています。このイエス・キリストの時代にはむしろそうやって人格的に表すことの方が人々は理解がしやすかったんですね。ですから神から引き離そうとする力のことを悪魔というふうに言いました。イエスが戦わなければならなかったこと、それは人々の期待というものだったと思います。マタイによる福音書はその誘惑試練の中身を3つのことに表しています。福音書の中でマルコによる福音書は試練に遭われたということは書いているのですけれども、その中身がどんな内容だったかということについては書いてないので、マタイによる福音書とルカによる福音書にはその試練の中身が3つだったということが具体的に書かれているんですね。その一番最初、イエスは断食をしておられました。断食をするとお腹が減るんです。空腹になるんですね。空腹になるとどうなりますか。私よく言われるんですけど、食べさせてね、 イライラするから、怒りっぽくなるから。
そうですね。
空腹になるとお互い同士の平和が壊れます。飢えという経験、それがどれほど過酷のものであるかということを知らされたと思います。食べられない、そして悪魔にこうささやかれるんです。食べられないことは命の危険だ、食べられないことで人は穏やかさを失い、愛を見失う。食べていくために人は良心を売り渡すじゃないか、食べていくために人は自分の身を削るじゃないか。そんなことはさせないで、ここに落ちている石ころをパンに変えたらどうだ。そうすれば人々はパンのために争わないで済む。パンのために自分の良心を削りながら、ギリギリこれでもなんとかいいだろうか、でも私はこの食にしがみついてなければ明日から食べていくことは難しいんだ、そういうまるで取引をするような、そんなことをしなくてもいいように、あなたはこの石をパンに変えたらどうだ。素晴らしいですね。すごいですね。悪魔から、神から引き離す悪魔の力っていうのは決して悪魔の姿をしてこない、いわゆる悪いものだというには来ない。その通りじゃないか。石がパンに変わったら、こんなに惨めな思いをして人に頭を下げながら自分の両親と引き換えるようにして糧を得るなんてことしなくていい。ストレスをためながら自分の身を引き裂くようにして稼がなくていい。悪魔はそう囁いていた。その通りですね。イエスがそれに対して語られたのは、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。これは申命記8章3節の言葉です。聖書の言葉でそれに対された。飢えを知らないからではない、糧を得るための苦労を知らないからではない、貧困ということが持っている惨めさを知らないからではないんです。でもそれを解決するのは一網打尽に解決するのではない。このあとイエスは食べるものにことかく人々と共に分かち合う。多くの人々がいるところで、あなたの持っているものを差し出しなさい、そこにいる人に語りかける。誰かが超人的な力で解決するということで全てのことを解決するのではない。私たちにあるもので、私たちの知恵と力と、それは限界のある弱さを持っている。しかしそういうものを持って神の国を共に形作っていこう。そして人は神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。それは荒野の40年でイスラエルの人たちが本当に身につけたことだった。食べ物が本当にない、明日食べられないかもしれない、でもそれだけではない。私たちは神のその言葉によって支えられ、導かれ、何を大切にして何を選ぶのか、そのことによって生きていく。それを手放してはいけない。それがイエス・キリストがこの言葉に込められた信仰の中身だったと。2番目は聖なる都に連れて行かれました。神殿の屋根の端に立たせて、神の子なら飛び降りたらどうだ、神が助けてくれるだろう。これも魅力的なんです。要するにどういうことかっていうと、神がおられる救いということなら分かりやすくしたらどうだっていうことなんですよ。分かりやすく飛び降りてみて、そして天の使いたちがそれを助けてくれれば、あなたが言っていることをみんな信用するよ、その通りだって言うよ。神の力がみんなに分かるような形で表してみたらどうなんだ、こんな分かりづらい聖書の言葉ではこう言っています、
わからないよ。飛び降りてみな。助かったら人はみんなあなたが言ってることをその通りだって信じるだろう。
わかりやすい。いいことじゃないですか、これ。どうでしょう、皆さん。でもそのいいことだと一方で見えることがあなたにとっての誘惑だね。そうここでは言われているのです。神の力を自他ともに確認できるような仕方で表すことができるなら、それは宗教にとって願ってもないことだと思います。みんながそれを信じるかもしれない。でも神様はそういうことを望んではおられない。イエスは言われました。あなたの神である主を試してはならないとも書いてある。申命記6章6節のことで。分かりやすくないかもしれない。でも私たちの人生にまかれた種をどのような意味があったのだろうか、そして今私に示されているのはどのようなことなのだろうか、そうやって私たちは自分の人生の中で一歩一歩自分なりに歩んでいくときにイエス・キリストの救いと出会う。それを全く亡きがごときに、これこそが救いだということはやらない。イエスはその誘惑を退けられた。3番目はイエスを非常に高い山に連れて行って世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せました。もしひれ伏して私に拝むならばこれをみんな与えよう。これも分かりやすいですね。高い山に連れて行って全世界あなたにすべての権威と権力と力と栄誉を与えよう。そうすればそんな一人一人に語りかけていくとか一人一人を癒していくとかそんなまどろっこしいことしなくったってあなたが一言言えばみんなはすべてそれであなたの言うことを聞くじゃない。国々の権力と繁栄を手に入れること、それ自体悪いことでしょうか。いいえ、そんなことはないと思います。むしろ権力や繁栄を手にすることで宣教を効果的に進めることができます。上からトップダウンで言えばすぐ全世界に広がっていくようにだってできる。効果的です。効率的です。一瞬のうちに。でもそういうやり方はイエス・キリストは取らない。悪魔の誘惑は非常に巧みです。盗みや殺しにあがなうということだったら誰でもわかる。でもそうではない。一見あ、そうかもしれないな、本当にそうだな、それだったらもっとふさわしいことが起こるんじゃないだろうか、もっと効率的でいいんじゃないだろうか、一人一人の人生に付き合うなんてそんなことしなくたっていいじゃないか、一人一人の意見なんてそんなの聞いていたらまどろっこしていく時間がかかるばっかりじゃないか、最もな姿なの。この三つのことはマタイが所属していた教会が周りの人たちから言われたことです。やってみたらどうだい、その方がイエス様の福音は早く伝わるよ、みんなが納得するよ、世界中がキリスト教に染まるよ。人々と連帯することから離れて神の子としての栄光を表してはどうか、苦しみを受けることから避けて人々の耳目を集めてはどうか、宗教的な権力を手中にして解決へ向かったらどうか、一人一人を信頼して語りかけたり癒したりするようなまどろっこしいことから離れてスーパーマンとして君臨する、支配する。いえ、イエスがあれの手問われたこと、使えるものとなるように、愛するものとなる、愛するようにと願って生きることそのものが祈ることなんだ。あれのでイエスは試練を受けました。誤解を恐れずに言うならば、私はイエスが洗礼を受けたということ、それは神様の前にただの人でいられるということだと思っています。 ただの人でいられる、神の前に出る。私たちは社会的にはさまざまな役割と責任を負っていますけれども、洗礼を受けるということは、私は神の前にはただの人でいられる、特別なものではない。でもその神が働いて私の身になしてくださることを、私は恵みの器として証ししていこう、喜んでそれを映し出していこう、神の器であることを喜んで引き受ける、それが洗礼を受ける、イエス・キリストの宣教の最初に起こったことです。マタイによる福音書が書かれたこの教会が直面していたその誘惑は、苦しみのない、十字架のない福音です。なぜ苦しみを受けなければならないのか、なぜ十字架のような最も低いところで救い主が死んだというようなことを受けなければならないのか、そんなものなくていいじゃない、人々が素晴らしいですね言ってくれるようなことだけをきらびやかに置いておけばいい、けれどもそうではなかったのです。イエス・キリストはこのところから十字架の道を歩み始められました。そして私たちはイエス・キリストが十字架への道行き、その試練を受けて苦しみを受けられたからこそ、私たちの人生において起こってくるさまざまな苦しみや、ある時には不条理とさえ思えるような出来事を試練と名付けることができる。なくてもよい、よかったはずのことを、どうしてこのようなことが起こってくるのだろうかというようなこと、イエス・キリストがもし苦しみを受けないで、十字架にかからないで、そして神の栄光だけを表すというふうに生きられたのならば、私たちはなぜ自分の人生に起こってくるこの本当だったらなくてもよかったことを自分の人生に引き受けなければならないのか。イエス・キリストはその中を歩み、それを試練として受け止め、十字架の中を歩まれました。その試練の先に神が私たちに復活を与えてくださっている、神の愛は決してそのことによっても廃れることはないということを私たちに表されるためです。十字架なしの救い、苦難なしの救い、それをディートリヒ・ボンヘッファーは安価な恵み、安い恵みだと思いました。私たちがいただいているのは、イエス・キリストがあざけりや苦難や痛みを引き受けられた、そのことを通じて、十字架を通じて、私たちの痛みや飢えや人から馬鹿にされたりあざけられたりすることも一緒にそこで担ってくださる、その歩みを通じて私たちの人生にコミットし、私たちの人生をそこから支え、そしてそれが意味のないことではない、神があなたのその人生を用いてくださるということを証ししておられる、その一番最初のこの試みを私たちもご一緒に心に留めさせていただきたい。そして私たちの教会はここから動かないで歩んでいきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたがその試みの日も荒れ野にとどまられて、さまざまな出来事の中で神の恵みの器として歩んでいくということを私たちに示された、そのことに感謝をいたします。イエス・キリストが誠の人として、すなわちただの人として神の恵みの前に置かれていたこと、そして私たちを友と呼び、一緒に歩いていこう、あなたも私と一緒に生きるという祈りを通じて人々に伝えよう、そう言ってくださることに感謝をいたします。言葉にならない、あるいは頭にも心にも祈りが浮かばないとき、ただ生きようとするそのことを祈りだと言ってくださる主よ、私たちを今週もあなたの恵みによって生かしてください。今 コロナウイルス感染のさまざまな出来事の中にあって、子どもたちも大人の人たちも多くを断念しなければなりません。この試練の先にあなたが私たちになくてはならない恵みを与えてくださることを私たちは信じて、希望を持って歩んでいくことができますように、導きを与えてください。それぞれの人生にあなたが触れてください。そしてあなたの救いの中へと豊かに導いてください。社会の中で、私たちがここから出かけているそれぞれの場で、私たちが花開かせ、今日という一日を生き生きと生きていくことができますように、感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。